対総合分析手法です。本日は抗議と競争についてお話しいたします。全人教育という場合、人々を一貫した価値観のもとで、その多様な側面から育てていくということですね。で、多様な側面から育てるという面は、そのリベラルアーツと言われているんですけど、その全人教育という場合、それはもう得てして全ての科目を一つの価値観で構成していくといった、そういった感じでもあるんですね。東方の中学高校時代はというと、やはりその男子校でして、そして工業、産業、医学といった方面ですね、そういった方面の学校でしたね。それとやはり英語というと、だから英語の先生を連れてきますというんですけど、それはシカゴの先生であったり、あとはオーストラリアの先生であったり、それもいいんですけれども、当時はまだフィリピンはまだまだ伸びてはいなかったかもしれませんけれども、フィリピンという言葉がまず出てこない。日本人の、特にその工業産業という側面においては、なかなか出てこないところではあるんですけれども、だから自由といっても、その人の中の価値観ということですね。いや、これはだから私立学校に限らず、どこの公立高校であっても、やはりその偏りはあるということですね。なので私立に限ったことではありませんが、私立学校にも私立学校なりのその学校の伝統というものに根ざした束縛というのはあります。なので、その自分でやはり気になったことというのはどんどんアプローチしていくといいと思うわけですね。そこにおいてやはりなかなかいいかなと思うのは、だからセミナー教育ですね。セミナーで興味のあるテーマ、あるいはそのもう実利的なテーマから、むしろその根本的なテーマに気づくこともあるんですね。だから売り上げを伸ばそうとかいうテーマですね。あるいは新商品の開発スパンであるとか、そういったお話、とても実利的なお話から根本的なお話にたどり着くっていうことが私はできましたね。ですので、そういったテーマでやはり大会を開催していくっていうことがいいかなと思うんですね。そしてその実利的なテーマでその集客をさせていただいて、その中から根本的なテーマもお伝えしていくことができるかなと思うんですね。で、この全人教育というものと、だからリベラルアーツとの違いというと、だから理想的な意味でのリベラルアーツ教育というのは、それは理論的なものであって、そしてその個々のその価値観とかイデオロギーといったものを批判的に見るということですね。で、そこまでしてこそのリベラルアーツ教育ですね。で、得てして、だから日本の大学まで含めてそうですね、一つの価値観、一つの理想像に沿ったその教養教育ですね。それはそれでいい面もありますけれども、一つの理想像、一つの世界観というものからは、だから卒業しなければならない時がやってきますね。ただその人間の教育段階において、一つのメンターの持つその世界観というものに癒しを受けたり、そこに依拠してこのレポート論文を書くことによって、やっぱりまず美しい文章ができるという側面はあります。形があって、ただしそれだけでは社会問題解決できない、社会全体が見えないという問題に直面をしまして、それでそのより一般性という面に目を向けていくことになります。そしてその話は飛びますが、この夜のお店というものの中にあるものは何かっていうことですね。これはだから まあ、ジェンダー問題のように見えるのですけれども、私はまあ権力の問題かなと思う面もあるんですね。だから昼はだからサラリーマンであったりとか、あるいは会社の重役であっても、まあ、会社の重役というのもその、まあ、部下との関係において権力問題を抱えているわけですね。つまりまあ会社を理想的にこう指導していきたいと思うのだけれども、そこにはやはりそのパワーハラスメント問題というのが関わってくるわけですね。そしてまあだから権力を振りかざすだけでは人は本当についてこないし、本当にやりたいことも伝わらないということですね。それから会社の抱えている課題もなかなか伝わらないということですね。でそのまあパワー上のストレスというものが、まあ、いわゆる夜のお店というところに行くわけですね。ですからなぜそこで家庭に行かないかというと、だから家庭というのも現実であって、まあ仕事なのですね。人生というライフワークでありまして、現実というものはまあ揺るがすことができない、なかなか。なので、やはりこの架空的な家庭というものですね。で、まあなぜああいう類のお店に危険な面があるのかというと、だから、それは保険的な問題だけではないんですね。保険健康の問題に加えて、やはり権力の憂さ晴らしの場であるということなんですね。ここにはだから自分がその、まあ、権力というのはだから政治権力だけじゃないんです。お金の権力、会社の権力もそうなんです。彼らが日常的に過ごしている場で報われないということ、その憂さ晴らしをしにやってくるわけですね。ですからそこにはだから非常にその暴力的な側面が出てくる。でまあだから家庭においてもなかなかその主導権を握ることができない。でその一見その権力を振るうかのような仕事の中にその押さえつけられている側面もあるわけですね。まあ、例えばその警察というのはその権力を実際行使はしているけれども、それは非常に非常にコントロールされているわけですね。いや、そうでなければ人々の日常を守ることはできませんよね。だから法律即行動でもないんですね。それに加えてだから規範というものを守ろうということなんです。まあ、法律に加えてだから規範というもの、まあ、警察に加えて行政もそうですね。まあ、少々、まあ、高額に見えるかもしれない給料というのも、やはりその本当に権力を持っているそうですね。会社経営者とか政治家とかに比べればまあ低い。そしてその本当の意味というものを考えさせてくれないんですね。それは高級官僚であってもそうなんですね。本当にその権力の意味を考えて行動はできないんですね。でも権力の下請け機関であるということで、そこに大きな大きなストレスが溜まっている。今までの社会学や心理学、労働者はいかにあるべきかというアドバイスやコンサルティングというのが案に含まれていたんですね。だからここも考えていきたい問題ではあります。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。